袖100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
そしたらもう今回はですね、そのスマート1号のおすすめ介護ロボットベスト3ということでですね、ちょっと今回企画やっていきたいと思いますので、第3位からお願いします。
はい、ちょっとね、これ順位つけるのはなかなかね難しかったんですけども、
はい、
ご利用者さんにそれをね、うん、やっぱ使っていただくっていうのを考えたときに、
はい、
まあ浸透性とか、まあいろいろなんかその辺も考慮して、うん、第3位は、はい、排泄を感知する、はい、これ結構有名だと思うんですけど、
あ、はいはい、
D フリーですかね、
はいはいはい、
はい
はい、
これおそらく背中側ですか、背中側にセンサーとなるものを貼って、で、まあそれが排泄があった時にもう検知してくれて、かつそのなんか量とか、そういうのも測れるんですかね。うん、で、全部もう、
はい、
はい、端末側でこれが見れると。
うんうん、
そうみたいです。なんか、あの、膀胱のその、動きを感知するみたいで、で、これ、なかなかね、導入するってなったら、
うん、
まあ、実際それが入れば、あの、施設の介護スタッフにとっては、
うん、
まあ、ありがたいのかなっていうところで。
まあ、大体、こう、うん、そろそろやなって言ったら、もう、予測して誘導できるみたいな感じなんですか？
そうですね。
うまくいけば、おむついらんかな、みたいな。そこまでいかない。
そうですね。おそらく、そういうところにも持っていけるんだと思いますね。はい、おむつを外したりとか、まあ、それはなかなか、いや、まあ、すごいな、とは思いますね。
うん、でも、やっぱ、その辺、大きいですよね。もう、出勤した後、片付けることを考えるとね。全然手間、
ね、
全然手間違いますもんね。それでは、はい、第2位の方、お願いします。
第2位は、
はい
はい、腰に、つける。これは介助スタッフがつけるやつなんですけれども、
はい、
ハルっていう、腰につけるベルトみたいな、うん、まあ、要するに、こう、抱えるときとかに、
はいはい、
まあ、サポートしてくれる、腰に負担がいかない、ハルっていう、はい、アルファベットで HAL ですかね。
はいはいはい。
はい。っていうロボットなんですけれども、うん、はい、施設のね、介護スタッフとかがやっぱり課題としてあるのは、もう腰痛。は
い、ああ、そうですよね。
これは、もう、切っては切れないものなので、
うん、
で、まあ、その中で、まあ、僕が調べた中で、はい、一番この、ハルっていうロボットが、おそらく装着するのが一番シンプル。はい、
あ、割とシンプルにスッと装着できるみたいな感じなんですかね。
スッと装着できて、まあ、そこまでこうガチャガチャしてないっていうのがやっぱり結構大きなメリットかなと思ってて。
あ、なるほど。
うん、まあ、実際ね、これ多分ね、あったらあったでものすごい助かるんですけど、
はい、
ね、いざこう現場の中で、こうね、いろんなね、オペレーションがあって、いろんな、ね、回っていかないといけないときに、
はいはいは
い、いちいちそれつけて、外して、でめちゃくちゃ面倒やとは思うんですよ。
はいはいはい。
こう最うん、慣れてないと。
慣れてないですね。
最初は。
はい。
おうおう、はい、でもこれ、うん、結構スタイリッシュで、割と簡単につけれるタイプのものなんで、
はい、あ、なるほど、
うん。結構現場には導入しやすいのかなっていう。
お
う、実際僕、うん、これ、はい、なんか研修会かなんかで
つけ、参加したことあります
ってこと、はい、あります。
ああ、どんな感じでした？
はい、実際につけて、はい、重いもん抱えてみたんですけど、はい、全く軽いですね。
あ、全然負担かかれへんみたいな。
そうですね。こう、重さを全く、はい、感じないっていうわけでもないんですけれども、
はいはい、
重さは感じるんですけれども、
はい、
実際腰への負担は全くかからない、本当に。
ああ、それ大きいですね。
そう、なんか、はい、本当にうまいことをできてて、こう、なんか電気信号とかを、
はい、
検知して、うまくこう、それを必要なところに必要な分の、まあ、筋肉動かすには電気信号が必要っていうのもあって、
はいはいはい、
まあ、必要なところに、その必要な電気を送ってくれるみたいな感じで、 まあ、本当に負担なくスッとスムーズにできますね。
あ、実際体験されてそうやったんですよね。
あ、そうですね、実際体験してみて、あれはすごかったですね。
あれつって、うん、入浴介助とかは使えそうですか？なんか濡れたらやばいか
と。はい、なんか調べてみたところ、はい、最近なんか防水タイプのもあ
る
ので
、あって、
はい、入浴時にもできるみたいですね。
へえ、それもだいぶ 楽になるんです
ね。楽ですね、はい。
なるほど、春ですね。それもじゃあ、今のところ排泄とこう異常と来ましたけれども、そしたら、
はい、
これ盛り上がってるんやろうかな。それでは、スマート1号の谷さんがですね、選ぶ第1位は何でしょうか？
はい、僕が選ぶ第1位は、はい、眠りスキャンというものですね。
眠りスキャン。はい、それってどんな感じのロボットなんでしょうか？
これはですね、各お部屋に、はい、まあ、センサー、これ多分ベッドの裏側になるとは思うんですけども、そこにセンサーを設置して、
はいはい、
で、実際そのベッドから、画像をして、起き上がったとか、はい、ベッドからはみ出たとか、ですね、はい、そのベッド上のご利用者様の動きが、正確にもう、わかるというもので、
背中に敷くんですね。
そうですね。背中に敷くんだと思います。
はいはいはい。
うん、で、まあ、それも、端末でも全部見れて、はい、まあ、各居室に置いて、もうあらかじめ登録しておいて、はい、で、まあ、例えば、215室の誰々様が、今起き上がってますっていうのが、もう端末ですぐ見れる。うん、
あ、じゃあ、
ものになりますね。
詰め所にいながらにして、そこの居室まで行かんでも、はい、あ、起き上がりはったなっていうのが分かるっていう。
はい、はい、そういうものですね。
なるほど。
で、これは、はい、僕は実際、働く側に立ったら、めちゃくちゃ導入してほしいですね。
はい、ああ、そうですよね。
うん。
大体、夜勤やったら、2、3時間に1回は巡視。
はい。
するいうとこなんですけど、
はい。
その辺で、なんかやっぱり変わるんですかね、眠るスキャンがあると。
巡回するからといって、ね、すべて見れるわけではないので、ね、実際見てないところで、ね、部屋の中で転倒されたりとか、ね、トイレに行こうとされて、まあ、排泄の失敗されて、とか、まあ、いろいろね、見えないところで、ね、起こることはあると思うんですけれども、まあ、これが事前に、
うん、
まあ、分かれば、
うん、
すぐ動けて、解除側は。
あ、そうか、そうか。
うん。
だから、離床したらもう、離床したままずーっとそのままやったら何かあったんかなっていうことで、
そうですね。
ピンポイントで駆けつけれるみたいな。
そうですね。
なるほど。
で、なんかこれすごいのは、はい、
うんうん、
その、起き上がった、はい、だけのそのパターンじゃなくて、
はい、
なんか足がちょっとはみ出たとか、
そんなんでも分かるんですか？
そんなんでもなんか検知してくれるみたいで、
へー、
そうだからそのベッドからその落ちるリスクとか、はい、なんかそういうのも事前に防げる。
すごいですね。へ
ー、そう、それがやっぱりすごいなと思って正確に、うん、分かるみたいで。
だからあれ普通やったらね、中の様子やったらこう防犯カメラじゃないですけど、こう、カメラをやると、プライバシーの問題があるじゃないですか。
は
い、
そうですね。
それやるとちょっと嫌がられるけど、別にカメラはつけへんわけですもんね。これは導入してほしいですね。
いや、これは本当に導入してほしいですね。うん、もう夜勤のスタッフはめちゃくちゃ、多分仕事がはかどるんじゃないかなと思いますね、これは。
そうです。やっぱり、ピンポイントで効率よく駆けつけれるっていうところが一番ですか？
日中より主に夜間帯にね、活躍するものだとは思うんですけれども、夜勤のね、一番のあれって、とにかくこう、事故を減らしたいであったりとか、
はいはいはい。
ご予算が本当に寝れる環境をちゃんと作ってあげたいというところがね、一番だとは思うんで、
そうですよね。
まあ、そこは本当にピンポイントにうまくね、活用できるかなとは思いますね。
ああ、なるほど。あ、そうかそうか。例えば、あの、101号をこう、2、3時間2回巡回して、あ、異常なしって言って、うん、102号行った時点で101号戻ってくるので、3時間後ですもんね。
うん、その、そうなんですよ。
101閉めた後にこけたら、はい、発見が3時間後になるけど、
はい、まあ、そうですね。
眠りすぎやったら詰め所で分かるってことやね、その10分後に。
そうですね。それは、あとこれよく、うん、よくあるのが、この巡回した時に、こう、はい、ドアを開けて、はい、この音とか、明るさで、はい、あの、目を覚ましてしまうっていう。
はいはいはいはい。
せっかく。で、これ眠りを、そうね、妨げて、変に覚醒させてしまうとか、こういうのを事前に防げるのは、めちゃくちゃ大きいと思いますね。
ほんまですよね。昼夜逆転とかね、分かったらね、うん、昼のケアもね、いけるかもしれないし。
うん、
ああ、なるほど。あの、番外編でね、あの、ソアンっていうやつがあって、あの、それはあの、人の形してるんですよ。で、それがこう、ずーっとこう、夜間巡回をこう、ぐーっと人の形でうろうろして巡回してくれるんですけど、それがあの、ウェアラブル機器を、ちょっと腕にはめてるわけですよね、ウェアラブル。で、脈拍とか体温とかが多分、血圧とかが分かって、それが前提なんですけど、そこにちょっと異常値があったらこう、まあ、ルートは最短ルート AI でこう、やりはんねんけど、異常があったらそこへバーッと行って、で、こうドアと連動してるんですね。で、ドアが開いて、で、バーッと入ったら、あの、遠隔操作、あの、例えば、自宅から、あの、カメラがあって、どうされましたってマイクで言うみたいな。
ああ。
そういうやつがあって、それは、つこたらどないなのかなっていう興味があって、で、その、最後に、一応、充電のとこまでこう、きっちり戻りはるんですよ。
ああ、すごい。で、お掃除ロボットとかもそうですよね。そうそうそう。勝手に戻っていきますもんね。
そうそうそう。で、ついでにお掃除機能つけたらめっちゃええなと思って。
うん、そうですね。
うん。してくれて。そこまでは多分なかったんですけど、なんか、そんな結構漫画チックで面白かったなとか思って。ちょっと使えるのかなとか思いながらね。またその辺はまた見といてください。なんか、面白いなって、そうなんですよ。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか？この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。